ありがとう、作家の本田健です。今日は今までとはちょっと違った種類の動画を撮りたいと思います。エジプトから帰って、1週間ほど経つんですが、こう2週間のこう何とも言えない不思議な感覚と、それから、日本に帰ってきてちょっと落ち着いて、あれは何だったんだろうなっていうのを振り返りながら、今いろいろ整理、写真とかね、整理してるところなんですが、エジプトのピラミッド、スフィンクスを見て、お墓っていう定説ですよね。でも、もうこれ絶対お墓じゃないなっていう感覚とともに、で、いろいろ調べてみたら面白い陰謀論っていうか、そういうのがあるので、今日はそれをね、紹介してみたいなというふうに思います。なので、普段のチャンネルとは全然違うんですが、そういうオカルト的なもの、陰謀的なもの、あるいは学説では全然支持されてないものも、面白い冗談半分で、興味半分で聞いてみようという方は、これはね、あり得るなと思ったのを5つ取り上げたいと思います。ちょっとね、今日は、僕のその信用が下がる可能性もあるんですが、エジプトのですね、カイロから、だいたい、渋滞がないと30分、渋滞があると1時間ぐらいなんですけど、30分から1時間ぐらいで、行けるんですね。で、ピラミッドまで。で、そしてそのピラミッドの入り口まで、いくつか入り口があるんですけど、そこから歩いたら、15分か20分か、もうとにかく高台に立ってるんです。どんどんどんと3つ大きいのが立っていて、そして小さいのが3つ立ってるから、全部で9つあるのかな。詳しくはね、エジプトの動画もいっぱい上がってるので見ていただきたいというふうに思うんですが、そして僕中に入るツアーにも参加したのは中に入ってみたんですよね。もうすっごい狭くて、閉所恐怖症の人にはもう絶対お勧めできない、ところですけども、でも、その中に入って初めて感じる感覚っていうのが結構あって、今日はね、そんな話をしたいと思います。まず、一応あれは、そのファラオの、王様のね、クフ王とか、そのいろんなエジプトのそういうファラオの王様の、お墓だっていう話になってますけど、他のね、王家の谷とか行ってお墓見たら、やっぱり構造が全然違うし、で、そして、確かに、こう、ミイラがね、入ってたのかもしれないけど、お墓として入ってたわけじゃないんじゃないかなっていうのが、僕のその感覚的に思う、ことですね。で、その単なるお墓にあそこまでのその公共事業の20年も30年もかけたって言われてますから、そこまで、する必要があるのかなっていうことを、とにかく、一個のその石をどうやって運んだかまだ、定説がないみたいですけども、そういうふうな苦労をしてまで何千人が20年も30年もかけたって、大林組家がなんかが、確かそういう現代のその工務店が建てたらみたいなんで、なんかリサーチしたっていう動画見たことありますけど、数千億規模で、かかるプロジェクトを、やったわけですけども、それは、単なるお墓を作るためだったのか、もちろんその今のね、学説っていうのはあると思いますけど、その学説だって正しいわけじゃないし、まだその辺のね、その何が正しいかわからないというので、半分今日はエンターテインメントとして聞いていただけたらなというふうに思います。本当はね、オンラインサロンのメンバーだけにしようかなというふうに思ったんですが、ちょっと、エンターテインメントも兼ねて聞いていただけたらなというふうに思います。まず、僕が感じたのは、その中に入った途端、人がいっぱいいたのでね、なかなか集中はできなかったんですが、何とも言えない、なんて言うんでしょう、電磁波がすぐカットされるというか、すごく守られるような感じがあったんですよね。なので、音とかなんか、こう、念みたいなものとか、考えみたいなものがスーッとこう引いていくみたいな、そういう瞑想状態になるような空間だったと思うんですけど、それは、王様の一人だけのね、遺体を安置する場所じゃなく、なんか人のその意識を変容させるような、そういうふうな儀礼的な、そういう巨大な瞑想装置だったんじゃないかという説があるみたいなんですけど、これは僕は感覚的にそれは結構あり得るなというふうに思ってます。これはお墓だったのかもしれないけど、そういうこう中に入ってこうシーンとしてる、なんて言うんでしょう、そういうふうなエネルギーというか、空気というか、そういうのありましたよという、一つのね、感想だと思っていただけたらなというふうに思います。で、2番目、これもね、とんでもないっていうふうに、多分伝統的な学説からは言われるんでしょうけど、 まあ、角度がね、その正確に、東西南北を、バチッとはめてたりだとか、あるいは天体とかそういうふうなのにも、こう、一致するような、まあそういうのをね、その技術があったっていう話の皆さんなんとなくどっかでね、小学校から中学校とかなんかの雑誌とかで見てると思うんですけど、まあその、本当にね、その紙なんかも入れられないぐらいもうピシッとこう、5000年も経ってんのに、入らないぐらい石が積まれてるわけですよ。で、ふっと見たら、最近の、その、この10年、20年のエジプトの人の石垣がこれぐらいのやつがもうぐたぐたになってるんですよね。だから5000年前の技術というか、それは人間、少なくとも僕らが考えるような人間じゃない、そういうちゃんとした人が、ちゃんとした文明を持った、技術を持った人たちが作ったに違いないなというふうに思いましたけど、まあその一つの説にね、あれはその巨大なエネルギーのその発電装置だったんだじゃないかっていう説もあるみたいですね。これもね、なんかあり得るなっていうふうに僕は思いました。まあ詳しくはそういう動画がいっぱい上がってるから見てみてください。まあ僕はあくまでも入った感じで、なんかそういうこう、でもね、電気というよりはなんかそういうこう空間エネルギーみたいなもの。っていうか、それを使って石を組み立てたんじゃないかなという感じもしますが、まあそれはね、身近に行って感じるものですね。なので、ぜひね、皆さん一回行ってもらいたいと思います。で、学説とかそういうのも一回忘れて、これ何なんだろうっていうふうに思った時に、なんか単なるお墓とはとても思えなかったですね。3番目。何らかの、そのなんか情報を後世に伝える。まあそういうふうなタイムカプセルのような機能があったんじゃないかなというふうに思います。ただ僕たちはその、情報とかそういうのを読めないだけで、今ね、まだ判断っていうかその理解できないけど、もう少したらそういったものも、リーディングできるような、時があるんじゃないかなというふうに、思います。僕若い頃から江戸川ケイシーとかそういうリーディングとか読むの大好きだったんですけど、江戸川ケイシーがピラミッドに関してのリーディングを残してるらしくて、スフィンクスの足のところに、の下のところに入り口があって、そしてそこの下の部屋には、この今の人類の前のその文明のいろんな、そういう情報が記録されているそういうデータセンターみたいなのがあるっていう話をしてたという、まあこれ僕は調べたわけじゃないので、一度関係者の人に聞いてみようと思ってるんですけど、まあ、そういうふうなのは確かにあるだろうなというふうに思いました。なので、そのいろんな、ひょっとしたらね、この今の人類の文明の1個前、あるいは2つ前ぐらいの文明のいろんなデータベースとか、それはアトランティスとかそういう時代のものかもしれませんし、まあ、そういうふうなのをなんか記憶装置というか、それがね、残ってるのかなというふうな感じは、しました。さあ、そして4番目。これはですね、またこういうのいっぱい上がってるのを見てもらいたいと思いますけど、この国家規模で、これをやったっていうのは、俺はどんだけすごいだろうっていうのだけではできないし、まあ、実際に、まあ、これは学説で出てるみたいですけど、その周りに何千人もが住めるような、こう、テントの跡とか、そのかまどの跡とか、パンの焼いた、灰を捨てた場所とかが発掘されてるみたいなんですけど、明らかに、家族連れもいたらしいし、労働者の農閑期の時にね、ナイル川が氾濫して農業ができない時にそれをやったんじゃないかというふうな説があるみたいです。これはちゃんとした学説で今、相当メインストリームでもなってるみたいですが、まあそういった人たちが、全員で何かを作り上げる。だからさっき言った、瞑想施設なのか、あるいは文明のものなのか、前のなんかのそういうものなのか、なんかみんなそれを知らなくてやったというよりは、それをみんなそういう使命感とかそういうのに燃えたんじゃないかなっていうふうに思いましたね。で、そしてなんか奴隷がね、何千人も働かされてひどい目にあったっていう、そういう凄惨な感じはあんまりせずに、なんかね、楽しい感じがすごく僕は感じました。なので、みんなで歌を歌ったりだとか、ワイワイご飯食べながら楽しく作ったんじゃないかなというふうに僕は感じましたね。 まあ、ただ、これはね、もう言っててなんかいろんなまたコメント欄が荒れたら嫌だなっていうふうに思うんですけど、まあね、そんなにそこまで見られるわけじゃないから、まあ、今回ね、YouTube をご覧になってる方にエジプト行ったら面白いですよっていうので、言ってるんですけど、まあ、それをね、今回感じました。そして5番目。まあ、これはまたぶっ飛んだ話ですけど、これもあり得るんじゃないかなと思ったのは、この死後の世界じゃなくて別の次元に移動させるようなトランスポーテーションの装置なんじゃないかなというふうな説があるみたいですね。で、その内部の通気口の先には星が見えるようになってたりだとか。まあそういうのでね、別に死体を置いといたらそれがなんかミイラが腐りにくいとか、そういうためじゃないはずなんですよ。で、そういうことを考えると、その死後、そこから亡くなった後にね、それでその、王様がこうなんか一人だけ得するとかじゃなくて、なんか代表してなんか次の世界に行くみたいな、そういう意識のテレポーテーションの装置だったっていう説は、僕これはまたそれであり得るなという感じが、しました。で、今ね、もうすごいめちゃくちゃいい加減な話を5つしてしまいましたけど、でも学説がね、例えばこれはお墓だっていうふうに思ってるけど、単なるお墓でもなさそうだっていうふうに、メインストリームの今のエジプト学の人たちも思ってるというのは、いろんな英語でもね、いろいろ見てますけど、そういったことを考えると、どうやって作ったのか、そのあんだけヒエログラフとかいっぱいあるのに、どうやって作ってるのかっていうのを残してもよさそうじゃないですか。で、なんで残してないのかとかね、そういったことを考えると、まだまだエジプトはハテナハテナハテナ、世界七不思議って言われますけど、そういうふうに思いましたね。なので、ちょっとね、旅が終わって、一回ちょっと自分の中で整理整頓するために、このとんでも説を こう、語ってしまいましたけど、まあでもね、都市伝説の一つとして、へえって思って、あ、そういうのがあるのかって思っていただいたらいいなと思いました。そして、このビデオをご覧になっている方、エジプトに行った人はですね、皆さん何を感じたのかってぜひね、教えていただきたいと思います。そして、皆さん行ったことない人も、エジプト行きたいとか、なんか自分はこういう感じがするとか、絶対お墓だと思うとか、そんなことを書いていただけたらなというふうに思います。というわけで、なんか、昔そういうのが、オカルト好きだった、少年時代思い出しながらこの話をしましたけど、まだね、正解がわからない。なんか死んだら教えてくれたらいいなと思いますけど、一体あれは何なんでしょうね。というのが僕の、感想です。なので、皆さんぜひタイミングはね、いい時にエジプトとかね、行っていただきたいと思います。というわけで、すっごい変則的な動画でしたが、いかがだったでしょうか。ありがとう、ありがとう、ありがとう。というわけで終わります。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハッピーマネー会員っていうのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から、株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして、幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から、国際政治の話、そういった、こう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて、見てください。